例えば、まあ、松岡さん、UNスタジオにもいらっしゃって、僕が、まあ、僕も UNスタジオ何回か訪問したことがあって、ひょっとしたら合ってるかもしれないんですけど、そこでね。まあ、僕が見る限り、めちゃめちゃスマートな設計事務所だなと思ってたんですよ。所員さんみんな頭いいし、プログラミングもできるし、コンペの要項があるとそのコンペの要項を全部こう取り入れて、でしかもその中でその方程式を解いていった中で、まあ、コンペの要項ってある意味連立方程式みたいなもので、その連立方程式を解いた上で複数回を残した中の一つをパンと提示するから、やっぱりプロポーザルとかコンペにおいてはめちゃめちゃ強かったと思うんですね。で当時もう負けなしの時代あったじゃないですか、 UNS スタジオで。今松岡さん今日最初見せていただいたいろんなプロジェクトって、やっぱりそういう必然性をやっぱりベースにして、なんていうか、反対意見ってない感じしますよね。こうすごく受けのいいというか、やっぱりコンペ、最初コンペモデルっていう風に松田さん名前つけて、それまあちょっとやめちゃったんだけれど、そのコンペに対するこう提出するときなんか、多分こう誰かがやっぱり評価するわけで、その評価する目っていうのってすごく意識され、どのように意識されてるんですか。
今ちょうどユネスタジオの話があったので、その事務所内部がどんな風かというとですね、戦う相手はそのコンペの戦う相手は審査員や他の、まあ、人たちではなくて、どちらかというと所長なんですよね。戦うというか、うんうん、所長をが運というようなものを作るということがの想像力がみんな高いんですね。でそれは MV でもそうでして、それがいいか悪いかはちょっと置いておいて、要は、所長知らないうちにみんな入ってもう数ヶ月すると、まあ、ベンが、OK と出す案を作り出しているんですね。それはその会話の中から引き出しているのか、もしくはすで、にある作品集から、彼はこういう言い方をすると、でこういうものが好きだっていうものに染まりつつ、そういう案を出していくっていう、 こう仕組みなんですよね。でやはり MV においてもいかにビニーを笑わすかっていう案と、そうじゃなくてヤコブが乗ってくる案みたいなことをこう、想像の中で、こうどちらかというとこうスタッフ根性というかですね、そのスタッフとしての立場というか、スタッフとしてのこう役割みたいなものを非常にこう突き詰めていくわけですね。でそれはまさしくサナが、まあ、そうですし、まあ、で僕はそこでサナで初めて思ったのが、そういったやり方が実は求められていないんだということがサナで分かったんですね。ある人は、まあ、これはちょっとあんまりそれやめておきましょう。要はですね、そこをまあ乗り越えるような案を、まあ、やはり欲しいんだと、事務所の中では。で、これまで作ったものでないものがどんどん出てこないから、じゃあ前やったやつを、いっぺんこれやってみてというふうな話になってしまうわけで、まあ、そういった意味で、まあ、コンペというのが、一つのその、まあ、誰を見ているかということによってですね、スタディの進め方や案の出方がだいぶ変わってきていると思うんです。で、UN スタジオの場合にはそういった、まあ、事情があって、それが極端に進んでいました。ベンと、まあ、ベンの気に入る作品を作ると、でそれに対しては非常にスマートに、確かにスマートに ISO9000 シリーズと通してますから、事務所の中で苦情が出ると、それは対処しなくちゃいけないのでプロジェクトが一遍止まるわけです。でこの体制変えようよみたいなことになって、必ずみんな7時までに帰らなくちゃいけないし、その改善のための仕組み作りを、まあ、そのどんでん返しが何度かあって、でプロジェクトを進めるためにいかにこう苦情が出ない、みんなが満足して自分の、まあ、そこの設計のチームとしてやっていけるかということを突き詰めていた事務所です。それは僕もすごく驚きまして、それなりに苦労しました。でその、まあ、コンペに関して言えば、僕はいろんな場所でやっていて、まあ、MVRDV とサナのコンペの当たり方は比較的似てるというか、時間の使い方もよく似ていますし、その人をどう配置するかということもごちゃ混ぜな感じが非常に面白かったと思うんですね。まあちょっとバラッとしてきますが、まあ、そういったコンペに関してですね、僕はどちらかというとそういった経験ももとに、このコンペ絶対取りたいっていうふうに思ってやったことはなくてですね、どちらかといえばもう少し、 このコンペアンを使ってですね、誰かと対話したいとか、パートナーと、どんな可能性があるかちょっと考えてみたいとか、スタッフがどれぐらいできるか見たいとか、なんかいろんな不純なんですけども、そういったものの、手段としてちょっとやっている分があります。でちょっとさっきの話であのゲイリーの話があったんですけど、そのアイコンに関してですが、ゲイリーがあの先ほどの時帝70年代ですよね、時帝から大きく転換した頃が80年代以降にちょっとありまして、それが要はプランニングがですね、グッケンハイムと同じなんですね。住宅で4つぐらい、83年4年に立て続けに作った4つぐらいの建物は全て中央にリビングを置いて、そこにキッチンとかあのベッドルームとかこういろいろこう付加していく。で4つとも4つか5つぐらいあるんですが、それは全てプランがすごく似通ってるんですが、ゲイリーがそこでおそらくすごく考えたことは、プランはもうこれでいいと、そういった、分節化された、空間を、平面をそれをこう接続するような形で作ればいいんだってまず決めた後、それをどうやって立体化しようかってことのバリエーションがあの83年4年で見えるんですね。それを一個一個別のボリュームに見るようにわざわざテクスチャー変えるのか、それともそれがこう角で綺麗に取り合うような一つの造形物に見せようとするのかっていう、なんかこう元はああいったサンタモニカとかあそこら辺ですごく広い敷地の中ですごくリッチな人と建築を作るから、ああいうふうなプランニングができてきたと思うんですけども、それをさらにこうどうやって立体化しようかということに主眼を置くうちに、あのプランはそれほど変化してないけれども、立体方向に立面方向にいろんなこうバリエーションを生んでいったと思うんですね。でそれがあのビルバオにおいて、あの敷地でそういった方向性で美術館がちゃんと作られるプランニングが合致して、そこにあのそれまで考えてきたその立面の作り方って、つまりそれはある意味でアイコニックな建築のを作るため、もしくはアイコニックな、性質を帯びた作られ方だったかもしれません。それはあるあの模型でそうやってものをこう立体的に見ていくという作り方ね。そういった意味で あのアイコニックというものが非常に、醸成したと。それはそのカリフォルニア州という、まあ、あの辺りのロサンゼルスの近郊というものプラスゲイリーのやっぱりこう関心というか、そこであのひたすらやり続けたスタディというものが、あのその地域が生むアイコンもそうですけれども、プラスゲイリーがあのの、まあ、好みというかね、そういうところもあの非常に寄与しているんじゃないかと思います。そういった意味で広島なりのアイコン的な建築、広島の建築家たちが生み出すアイコンな建築ってあるのかとか、例えば、名古屋の建築家が作るアイコニックな造形ってあるのかっていうのはとてもあの関心を持つわけですね。それが全て全く似たものが出るというわけじゃなくて、ある条件が何かあって、それに対して建築家たちがどこにあの主眼を置くかによって、根底で何かこうアイコンにつながるみたいなものがあると、うん、あの面白いなというふうにちょっと思いました、う
ん、ゲイリーはアイコニックなものを作ろうとしてたんですかね、その80年代。
あの
だから僕がロサンゼルスから想像するには、その、うん、まあ、ディズニーワールドは違うところにあるけれど、そのすごく暖かい地方で陽気だし、フランク・ゲイリー自身も陽気で、まあ、あのドキュメンタリーの映画なんか見るとトラックの運転手やってた時代もあったとか、まあ、本当に陽気な人なんですよね、うん、でその陽気さが、まあ、僕はあのゲイリーとよく、例える中で、そのミニーちゃんの家っていうか、ディズニーラン、東京ディズニーランドにもあるけれど、ああいう屋根がうねうねしてるような、うん、そのアメリカらしさというか、アメリカという地方のらしさをすごく最大限に、うん、表現したんではなくて、そのまま出ちゃったというか、なんかその陽気さのような気がするんですね。こう意識してる中から出てきたものではなくて、うん、自然とゲイリーから出てきた。だからそれがアイコンだったんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。うん、
確かにあのゲイリーが70年代に作ってたその自邸とかですね、3つのスタジオありますよね、うん、あれって非常にポストモダニズムのに染まってまして、うん、要は窓を拡大化したとか、窓に着目して大きくしたとか、煙突みたいな形の建築を挿入したとか、うん、あと双眼鏡みたいなやつとか、うん、あれが、まあ、ある時期ゲイリーが、まあ、ハマったんですけど、その後はですね、なんかこう、少しちょっと建築、僕なんかが思うには、あの、今っぽいなと思ったのは、スタディを、プロジェクトを越境してですね、 やり続けた感じがちょっとするんですよ。それは今言った通りプランはほとんど変わらないけど立面どんどんバリエーションを作っていくっていう作り方が非常にスタディ思考であって、それが、毎回試しながら、なんかこう、まあ、ドキュメンタリーでもありますけども、スタッフに噛み切らせてこう、もうそこをこうだみたいな感じで様を想像しているとこうギザギザがいいとかっていうことをなんかひたすらいろんな住宅でやってきて、でそれが何をもとにゲイリーはそれこれやった方がいいって言ってるかっていうのは、確かにアイコンを作ろうなんて思ってないかもしれませんが、何かこう自分の中ではスタディの完結もしくはスタディのいい方向性っていうものをまあ敏感に感じ取りながら継続してきたと思うんですね。でそれをこれまで彼が目指してきたものがこれまでのものと違うからアイコンになったのか、ちょっとそこら辺は確かにアイコンということ、人の話ですから人の頭の中はちょっと分かりませんから、そこら辺はちょっと自信持てないまま言っています。ただそうですね、ロサンゼルスの、まあ、雰囲気というものを残した建築であるのは確かですよね。
まあ、アメリカのこう民主主義というかそのポップな感じでやっぱりティファニーにも受けるだろうし、他のこの時計のメーカーですよね、フランケイリーっていろんなジュエリー作ってたり時計作ったりしてて、でああいうところにもすごく支持されたり、やっぱりマイクロソフトの辞典作ったり、ああいうところにもこうつながっていく中にはゲイリーの気質みたいなものが、陽気な気質ですね、難しい気質というよりもなんかそういうものが出てるんじゃないかなっていうのもちょっと感じですね。一方でドミニク・ペロー、私お会いしたことないんですけどね、どうなんでしょうか。
ごめんなさい、アイコンということに。
いや、まあ、海外の、建築家のもとで、はいはい、それを師と仰いで、そのもとでずっと経験してきたわけですよね。はい、でそれが、例えばドミニク・ペローなんか、まあ、パリらしさというか、やっぱりドミニク・ペローらしさっていうものかもしれないけれど、らしさっていうものがあって、でそれが地方でどのようにこう、活かせれるかっていうところで。はい、
まあ、基本的に作風でいうとミニマルな傾向はあって、ただフランス国会新国立図書館とかは、まああれはこう4つのこう本が開いた形だっていうふうにも表現されまして、その意味だとものすごくアイコンですよね。ただミニマルなアイコンという感じはまあしますかね、その代表作で言えばですけども。で僕がまあそのドミニク・ペロー事務所で感じた、まあ、日本との違いということでいうと、一つ感じたのはやっぱりすごく分業制が成り立っているというところ でこれはまあそれこそ他の皆さんにも聞いてみたいところもあるんですけども、当時まあ僕がいた時にはドミニク・ペロー事務所は、まあドイツ人とかが多かったんですよね。すごい意外なんですけども、フランスの事務所に行くと事務所の中ではドイツ語が飛び交うという状況 で、まあ、一応その第一言語としてはフランス語で、次に、多いのはドイツ語なんですよね。で次に英語みたいな感じで、僕が入った時はやっぱりフランス語は本当にたどたどしくて何もできなかったので、まずは英語なんですけど、英語なんて英語よりもドイツ語喋った方が本当は早いみたいな感じもあって、ものすごく不思議なんです。その中でスペイン人とかがいて、僕はスペイン人の人と割と仲良かったんですけども、スペイン人はスペイン語で、日本、まあ、スペイン人はスペイン語で話す時もあるし、日本人はまあ日本語で話す時もあるので、そうすると事務所の中はものすごく多言語環境であった。でこれがすごいショックで、でこう 3,4 人で話してるのに4つぐらいの言語がどんどんこう入れ替わって、自分は半分わかるけど半分わかることもそ半分わかるけど半分わかんないみたいな、そういうのもしょっちゅうなんです。つまり言語に対するなんというか、ヨーロッパの事務所ってものすごくやっぱり言語で伝えること大事なんですけども、でもそれが分からない言葉でどんどん出てきて、でどんどん入れ替わっていくっていう、なんかそれが一番ショッキングな体験でしたかね。でその中でちょっと面白いのは、やっぱり国によってなんか特性みたいなのがあって、ドイツ人ってやっぱりそのディテールをものすごく書けるんですね。で5分の1ぐらいの図面とかも入ってきたばっかりの人がスラスラスラっと書いてて、それは大学の教育がまずそうで、特にドイツの大学だともう大学1年生から1分の1から、建築を勉強し始めるっていう、なんかそういう学校によっても違うみたいなんですけども、そういう教育もあるみたいなので、まあ、ヨーロッパ全土でやっぱりドイツ人建築家っていうのはディテールをこうその事務所の中でこう書き上げる、まあ職能としてすごく そういう形で働いてたケースっていうのは多いと思います。それからフランス人の場合は実はこれも本当に国となんかこう対応つけちゃいけないんですけど、でも絵がうまいっていうか、フォトショップとかで CG 作らすと、もうあっという間にものすごいうまい絵をこう作るみたいな、本当にやっぱり国によって結構特性が分かれるなって感じがして、でそこで日本人っていうのは実は海外の事務所だと使いづらい存在なんだってことが分かったのは結構それでもやっぱりショッキングな体験で、なんでかっていうと海外の事務所行った時に例えばドイツ人は、ディテールに関してはもう最初から最後までバリバリ書くと、だけど海外にやっぱりこうじゃあ CG とか作るの使うのって聞いたら、僕はやらないよって全然平然として僕はこれをやるので他はやらないとか、でフランスの人もフランスで特に大学で多分ほとんどディテールとかそういうのは日本と同じかもしれないですけどもやってなくて、でもうこれは僕はやらないことだからみたいな感じなんですよね。で中には事務所の中でもうファサードだけを書く人みたいな、そういう人もいたり、すごく分業化が激しいと。それから聞いたところだと例えばヌーメル事務所とかはもっとすごくて、例えばプリンターの色の調子を見る、こうアウトプットのこうあれですよね、品質を見る専門の人とか、マテリアル専門の人であるとか、そういうのが事務所の中でマテリオテックみたいなものができてたりとか、仕組みがもう根本的に日本と違うんだな。で日本人は何でもできるんですよ。つまり模型を作ったり、模型作って CG 書いて、ディテール書いて一通りやるのが日本人なんですよね。多分日本の事務所って基本的にそうだと思うんですけども、ただ海外の事務所に行った時にはそれは本当に全部 100% だったら、お前は使える、だけど 80%、80%、80% だとまだまだどれもダメだねってことになっちゃう。まあそれ国によって事務所によって違うと思うんですけども、少なくとも僕がいた時のドミニク・ペロ事務所っていうのはやっぱりそれはすごく強くて、日本人っていうのはなんかこう一つ飛び抜けたものっていうのを持ちにくい、存在であるっていうことをかなりこう身に染みて思って、そういう体験がすごくいい体験だったと思ってます。
分業制って FOA とか UN スタジオでは取ってたんですか？僕のとこなんかは基本的にはジェシー・ライザーとナナ・コウメモトの2人がプリンシパルでいて、で、常にいるこうアシスタントというのは、1人か2人ぐらいで、多い時でも3人ぐらいで、インターンが世界中からやってきて、でそのチームで15人ぐらいでコンペ進めるんですね。でそれが意外にもっていうか、コンペで1等取っちゃったりする経験があって、この前先々週1等になったのもそれぐらいでやってたっていうんですよ。インターンの人がやっぱりこう手となら足となりというような形でやって、であんまりこう分業制というよりも模型も作るし、フォトショップも触るし、みんないろいろやるんだけれど、どうですか、日本人ってなんかこの FOA で一度ですね、2005年に万博があった、愛知万博があった時にファシードを名古屋に読んだんですね。でその時に日本人がすっごい助かるんだっていうような話をしてた記憶が今でも鮮明にあって、どうですか FOA で日本人のこう活躍ぶりというか。
確かにファシットは日本人に対する信頼がすごいあって、僕を受け入れてもらったのは僕が日本人であったっていうことが大きいかもしれないっていうぐらいだと思うんですけど、FOA はやっぱり規模が小さい事務所で、僕がいた時でも8人ぐらいしかいなかったので、もう一人一人、コンペばっかりやってるんですけど、コンペの担当があって、その人がもうプレゼンテーションもやるし、プランも作らないといけないしということでやっていたと思います。ただちょっと残念かなと思ったのが、もしかしたらペロの事務所なんかもそうかもしれないんですけども、事務所の設計作業が分業されているということと、もう一つは設計と施工管理が分業されているようなところがあって、で海外のプロジェクトになると事務所の中では大きな計画は作るんだけど、細かい現場管理だとかそういうことは地元の協力事務所みたいに任せちゃって、時々メールで来て、で変な照明器具とかがついて、なんだこれはみたいなことになってたりとかするんですけども、それはなんか僕としては残念ですよね。やっぱりその一人の人が設計をして現場にもあって、いろんな人と関わりながら あれこれ現場で言いながらやるっていうことが、なんていうかすごく大切じゃないかなと。そこからいろんなヒントが出て設計にもフィードバックすることができるっていう形をやるには、本当設計ってなかなかその合理的にきちんと分業制が本当はできない仕事なんじゃないかなというふうには思います。
うん、なるほど。松岡さんどうですかね。
そうですね、僕もあんまり分業が進んだところにいなかったんですけども、UN スタジオの場合はやはり仕事を掛け持つことはほとんどないですね。もう最初からもう一つのプロジェクトを終わるまで3ヶ月4ヶ月やりなさいという感じですよね。で MV は、そういった意味ではどんどん回っていくわけですけれども、確かに分業があるとすれば、3D ソフトが使えるかでレンダリングできるかみたいなところは比較的、問われまして、僕もずっと事務所で隠してたんですね、使えることを、じゃないと ずっとコンペばっかりこう回されて最後のその連絡ばっかりやらされるから、なるべくそれを隠して模型と図面と、なんかできれば案出したいというふうな感じでした。でも最後にバレてしまって結構ラッシュが来たんですけども、まあそういったいわゆる分業は僕は体験したことはありませんね。
いろんな事務所を行くと、いろんな国の人が集まってますよね。日本ってこう、まあ、サナとかなんていろんなところから来たり、レムの名が来たりとか、なんかしてるとか話もあったりするけれど、まあ僕が行ってたニューヨークの事務所なんか、まあ本当多国籍で、なんか一緒に、まあ初めて行って3ヶ月ぐらい働いてる間、コンペずっと取り組んでた時なんか、まあなんとなくオリンピックみたいな感じで、それぞれの国の人たちが、ドイツの子は、まあ、3D ソフトめちゃめちゃすごく扱えたし、まあ、その後 UN スタジオに移ったオランあとスイス の若い子なん男の子なんかはやっぱり 2D の図面描くの上手だったり、まあ、その後リベスキント事務所行ったイタリアかなの男の子なんかはまたレイアウトが色合いとかうまかったりとかなんかして、なんかオリンピックみたいな感じで楽しくやってたんですね。でそういうそのさっき松田さんが言った日本人は扱いにくい環境はあるかもしれないけれど、でもその扱いにくいからこそその日本人が持ってる、その DNA があるんじゃないかなと思うんですね。でそれがただ単に使いにくかったわけでもなくて、その地方にまあ戻った後でも生きてくるところが多々あるんじゃないかなと思うんですけどね。
それはまあ、基本的には日本人 の、まあ、その僕はだから、海外に行った時に、まあ、その事務所が分業スタイルを取っていたので、そうじゃないところはいっぱいあると思うんですけども、僕の場合はやっぱり、じゃあ、まあ、自分はでもそこにもちろんこう慣れて、そういう経験をして、まあ、慣れていこうと思いますが、多分そこで、一生やるとなったら一生というのは多分僕のなんかこう体制に合わないかなって。やっぱり自分は一人で、やっぱりいろんなことをやって建築を、作っていくという方が、まあ、自分の体質に合ってるなということは思ったんです。だから地方と結びつくか分かりませんけど、日本に帰ってきた時の方が建築は、すんなり作れるというか、まあ、でもそれでもその海外の経験はその意味で自分が絶対しない経験をしたという意味で大きかったんですけども、うん、でも長期的に考えてみてやっぱり日本に帰ってきた方が自分がこうやっぱり思う形で、仕事ができるかなという経験はありますね。うん、
海外に行って海外でそのまま結婚して海外で働いてる人って結構いますよね。日本人の人で現地の大学で教えてたりとか奥さんと一緒に教えてたりとかってする人もいるけれど、やっぱりなんなんでしょうね。地方にこう日本の地方というか、まあ、東京でもいいんだけれど、それぞれ持ってるローカリティに生きるようなこう自分探しの旅かもしれないけれど、なかなか言い過ごしかもしれないけれど、そういう経験があって、でそれを生かすことが、まあ、できるのかな、海外経験というか。
多分例えばここに皆さんこういて海外に行きたいっていう学生さんもいると思うんですよ。でその時に、まあ、みんなそうだと思うんですけど、一番最初に例えばヨーロッパに行くと決まったら、そのヨーロッパの中のどこに行くかとか自分で決めないといけないけど、その時向こう知ってるわけじゃないんですよね。だけど決めないといけない、だからもうそこで賭けをするしかないみたいなところあると思うんですよ。でそれはやっぱり難しいんですけども、行ってなんか初めてこう国の違いみたいなものが見えてくるのかなと。多分今日 こうやって土井さんに、ロンドンのジオとか、あと、スイスも行かれてましたね。いろんな北川さんがベルリンに行かれて、で松岡さんが、オランダ、ニューヨークですか、行かれて、で多分国によって都市によってだいぶ状況が違うと思いますし、僕が聞いているのは、例えばスイスとかだとやっぱりそのアーキテクトは、自分で模型を作らなきゃいけないっていう、だから日本人がなんか模型を作る、よく作るので重宝されるっていうのはありますけれども、だけど国によってやっぱりヨーロッパでも、建築家は自分でやっぱり模型を作って、初めて、なんぼのもんだみたいなところもあるので、一概にやっぱりくくれないかなというところは思いました。はい、
ちょっと時間も来てますので、この続きですね、最初に言った海外経験は地方都市での活動とどんな関係を持っているのかということについて、セッション C を懇談会しながら、またラジオ収録も含めて進めていけたらいいかなと。でまた小川さんとか谷村先生にも参加していただきつつ、議論していけたらいいかなと思います。じゃあ、会場質問、はい、質問ちょっと最後を受け付けますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
質問いいですか。皆さん海外経験があるということで、僕も海外を経験したいっていうか、行ってやっぱりそういう日本にいるっていうか、海外に行ってみないとわからないことっていうのもあると思うし、やっぱりその文化の違いや歴史とかも本当に違うと思うんで、行って勉強したいと思ってるんですけど、皆さんその海外に行ってみて、なんか価値観とかそういう歴史意識とかっていうのは、なんか行く以前と行った後っていうのはどのように変わったかっていうのをちょっと聞かせてもらっていいですか。
4人全員ですか。
はい、お願いします。
僕は単純に本当にそれまで広島から全然出た、広島で生まれて広島で育って大学も行っててみたいな、それで事務所も広島だったので、あれこのままだったらずっと僕広島にいるのかなっていうぐらいの感じだったので、そういう意味では行く前はそのかなりフラストレーションがあったというか、何も見てないなというふうな、ある種の思いがあって行ったと思うんですね。だからいろんな比較できるものができたので、その比較しながら見れる、結構目の前のある広島にあることでも、当たり前に見えているものが、少し比較するものがあることで違うように見えるということはあると思います。
そうですね。確かに結構その場所に行った時に局所的にしかその海外の経験ができないわけで、その大きな都市全体を見ているわけじゃ実はないんです。おそらく海外行くと日本で東京を使いこなすなんていうことは、できませんが、まだ日本で東京を知る方が楽ですね。海外ですごく小さな町でもそれを知ろうとするとなかなかこう壁がいっぱいあって、その町が知りきれないと。でそこが何かこう海外の魅力だと思うんです。だから社会歴史とかそういったことに触れてはいないんだけど、あそこのチャイニーズおいしいなとか、あそこは遅くまでやってて他の事務所に誰々がいて、そこで話ができるみたいな、そういったこう非常にこう小さな視野の中で、なんかこう建築の皆さん その若い時期にそういったすごくタイトな、限られた範囲の中でそういった建築の経験ができるということが、とっても雑音なくそういうことが体験できることがまず一つの価値かなと。それはすごく建築にとって重要なことだと思います。誠実でみんなでこう集まってずっと喋ってるみたいなことが、都市全体でこう感じられたりするということがもしかしたらあるかもしれないなと思いますね。
僕は行く前はずっと研究室で実績いくつか担当したりして、で、アイデア出しから図面描いたりまでいろいろやってはいたんですね。でいくつか、和歌山茂先生っていう人で、新建築にも僕の 名前が担当で出てたりとかするようなことをやってたんですね。でその先生はまあどちらかというとそのデコンとかっていう全く全然無縁で、比較的こうカチッとした中に、まあちょっと上品な感じを醸し出すような空間を作ってたりした方なんですね。で行ってみニューヨーク行ってみて、まあ学校も行ってなかったし英語もそんな喋れないだろうし、そういう中でたまにまあお使いでタクシー乗ったりとかするとその運転手さんと後ろの後部座席の間にこうアクリル板がピッと貼ってあってそのアクリル板でお金を入れるためのこうパコッパコッっていうまあお金を受け渡しするだけのものなんでね。でそれはニューヨークらしいなと思ったんですよ。そのやっぱり運転手さんで後ろに乗ってもらうお客さん後ろに乗ってもらうとなんかまあ強盗とかあるのかどうか知ら実際見てないけれどなんかそのアクリル板が一つのこうニューヨークらしさを持ってっていたりとかあと他にもこう食べ物なんかでもホットドッグの文化であったりそのポップな感じというよりもそのなんかすごくライトなデザイン簡便なデザインみたいなものって一方ですごく感じたんですね。一生懸命こうアイコニックなものかもしれないけれどその比較的こう曲面を使ったような建築がを設計してそれをモマが結構すごいお金で買ってたりするんです。あっちの海外って建築の模型を買っていくんですね。そういう文化があるんですよ。日本ってあんまりまだそういうのないけれどでそういう一方で、その比較的ライトなデザインがニューヨークらしさをすごく感じ そこに感じたもんですからそれは結構ね僕の今いろいろやってることなんかにもつながってたりするなということかな。あと、まあ、海外なんか行くとその英語もあれうまく伝えられなかったりつまり言い訳もできないんですよね。だけど文学部とかと違って物が目の前にあるからそれに必死に取り組めばなんとかなっちゃうところがあって多分今の大学生でも本当にやる気さえあればあっち行ってもなんとかなっちゃうところってあって日本人ってその役立たないところってあるかもしれないけど分業制とか敷いてたりとかするとだけど結構ね今でもラファエル・ビニール事務所の模型作ってるのって日本人の2人がすごいもう信頼厚くてビニオリから模型ほとんど彼らがリーダーになって作ったりしてるんですね。でそういうまあとりあえず行ってみるっていうのはすっぱだかな状況になるけれど言い訳ができないから英語でうまくだけどその中で自分のいいところとか自分なりの視点みたいなのができるっていうのはまあやっぱありますよね。そういうのね。
じゃあ2つだけ単純に向こうの外国人と友達できるってのは嬉しいですよね。なかなか日本にいて僕もなんか外国人とこう、ね、接する機会がほとんどなかったのが向こうに言うと逆に日本人と接する機会の方がなくなるわけだしで、まあ、接するとやっぱりなんか違うと思ってたらやっぱり同じようなことを考えるんだとか辛い時に一緒に辛いと思ったり楽しい時に楽しいと思ったりそういうのを共有している瞬間が分かるのですごい嬉しいですね。で一方で同じなんだけれどもでもちょっとずつやっぱり違うっていうかどうしてこの人たちは僕は絶対こう考えた方がいいのにっていうのに全然違う考え方をしてきてただしばらくいるとその向こうの人の考え方の、合理性みたいなのも分かってきてそうすると、まあ、自分相対化できるのでそれがすごくいい経験だったこと。もう一つはちょっと大きな話かもしれないですけど都市は変わるんだっていうことを気づいたのがあって日本の都市ってなかなかこう変化が目まぐるしく変化している割には構造的に大きくガラッと変わることってないんですけども、まあ、フランスとかまあヨーロッパの都市って基本的には例えば10年とか15年単位で大きく変化するんですよ。でなんか有名な例はスラスブールって町がトラムを入れてで街の中から車が本当にいなくなったっていうのがあるんですけどもああいうのって日本でやろうと思ってもなかなかできないんですよね。いろんなこう障害が多くてただヨーロッパの場合は準備して準備して準備してやるときには一気にやるぞって感じでガラッと変わるので街自体がガラッと変わる瞬間が何回か来るんですよ。パリだって僕が帰ってきた後に今まで自転車なんてほとんどなかったのは今もう自転車の街になってるっていうかベリブっていうレンタル自転車みたいなものが街の中にあるシェア自転車ですよね。でそういうなんか街をこう変えていくためのこう仕組みみたいなのがあるっていうのは実はヨーロッパってゆっくり動いてるようだけれども時々ガラッと変わってそのことによって実は長期的に見たら日本の都市よりも進化の速度が変化の速度が速いかな。でそれを、まあ、僕はやっぱり日本の都市の中に何らか取り入れることはできないかなっていうのは考えています。そういうことを見れたのはいい経験でした。その2つです。
ございました。
はい。じゃあまあちょっと時間もそろそろ来てますのでこれぐらいにしたいと思いますが、まあ今日海外とこうまあ地方とつなぐようなこと何ができるかというときにいくつかキーワードがあったと思うんですね。で例えばその中のまあ一つで言うとアウトプットすることでインプットするっていうのって2回出てきたんですけど、それってすごく象徴的だなと思ったんですね。こう地方にいるから東京のなんとか地方の仕事は東京の人の方がやりやすいかもしれないけれど、まあそういう地方にいる人は特にそうかもしれないし、東京にいる人もそうかもしれないけど、アウトプットするこうことで、何かこう他者の反応を得たりとか、そうすることで自分に対しての一つの視座をインプットするというかですね、そういうことができるのって多分そのインプットがあまり比較的メトロポリスと比べて少ない地方だからこそできることかもしれないし、海外なんかでもそのいろんな国からやってくる普遍性があるので、それぞれの人たちはそれぞれオリジナリティを持ってて、それぞれの人が何か特質を持ってるわけですよね。でそういう中で自分のこう建築に対するまあ、技術的な面もそうだし考え方の面でもそういうものをアウトプットすることで、まずはアウトプットしてインプットにつなげていくっていうような機会が設けられるのは、ひょっとすると海外経験と地方にいるからこそ比較的しやすいことなのかなっていうふうにちょっと最後、まあ、私自身感じましたね。